聖書を読み出します。ヨハネによる福音書20章30節31節とお読み出します。イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。これらの箇所からあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであるという題で御言葉を味わっていきたいと思います。トマスの信仰告白の場面前回味わいましたけれども、そこから急に著者の言葉、この福音書の執筆の目的になったということに気づかれたと思います。さて皆さん、ヨハネによる福音書は何章からなる書物であるかご存知でしょうか。実は21章で終わりなんですね。次の章を味わって、このヨハネによる福音書の公開説教は完結するということになります。今回の箇所によると、福音書の著者はイエス様のなさったことをすべて書き記そうとは初めから考えていなかったようです。少々難解な箇所もあったかもしれません。これから間にですね、アドベント、クリスマスを挟むわけですけれども、ヨハネによる福音書を数回に分けて振り返りながらまとめていこうと願っております。私たちが聖書を手にして読むことができるのは、イエスは神の子キリストであることを信じるためです。ですからお守りのように手元に置いておくだけでは意味をなしません。この聖書から命を汲み取る、命を汲み上げていくんですね。もし、聖書通読表を使ったことがないと言われる方がありますならば、教会では今配り始めていますので、通読表をぜひお持ちください。福音書にはそれぞれ特徴があって、ヨハネによる福音書は他の福音書と書き出し、ですね、初めの部分が大きく違うんですね。マルコによる福音書は一番早かったと伝えられています。バプテスマのヨハネのことを取り上げてイエス様の生涯を記していきました。マタイによる福音書、マタイが初めに系図を記したんですね。系図を重んじるユダヤ人たちが真剣に考えることができるために、系図を載せた。その系図というのは人の出通時出どころですね。また祖先とのつながりを明らかにしていくわけです。ルカはバプテスマのヨハネとイエス様の誕生について詳しく記しました。この救いの計画は人から始まったことではないということをここに明らかにしたんですね。私たちがずっと味わってきたヨハネによる福音書では、初めに言葉があったということに触れたんです。ですから違いは明らかですよね。大体の成立年代、書物になった時代をこう並べて比べていきますならば、すでに形になっていたマタイ、マルコ、ルカ、他の福音書よりもだいぶ時間を空けてこのヨハネの福音書というのはまとめられたと伝えられています。イエス様がどんなお方だったか、どんなことをしてくださったか、著者は時間をかけて思い巡らして、ようやく初めに言葉があったという表現にたどり着いたのでしょう。短い二つ節の御言葉に記された福音書執筆の理由、そして目的を聖霊なる神様の助けを借りて味わっていきたいと思います。あなた方がイエスは神の子キリストであることを信じるため、あなた方がイエスは神の子キリストであることを信じるためという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われたということなんですね。著者はこの言い方でもって、私たち読者に書かれていない印を探し出してください。もしくは推測しましょうと呼びかけているのではありません。他にも数えきれないほど印をなさったことをですね、事実として受け止めてほしいと。まあ、こういうわけですよね。ですから、私たちも、まだ記されていない印を見つけ出すのではなくって、これまでに行われた印、語られてきた印について、福 音書を振り返っていきたいと思います。まず、ヨハネによる福音書2章ですね。2章と言いますと、カナの結婚式、カナの婚礼の場面で、水を良いブドウ酒に変えたということがありましたね。汲んだばかりの水がブドウ酒になった。普通に考えますならば、発酵までに時間がかかるんですね。ですから、ないところに存在させた、無から有を生み出されたということですね。また別の見方をすると、良いものは最後に現れるということを教えられたんです。でこれは、11節、2章の11節によると、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じたって書いてあるんですね。最初の印を行い、弟子たちが信じたと。信じさせるためにこれを行ったようなものです。少し飛びますが、4章の後半では、役人のですね、子供を、役人の息子を癒しているんですね。はい。はい。4章の46節からですね。病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいたと。で、この人の息子を癒しています。どういうふうに癒したかって言ったら、あなた方は印と奇跡とを見ない限り、決して信じないであろうと。で、この役人はイエスに言った。主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。ここでイエス様は彼に言われたんです。お帰りなさい。あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていったと。言葉を信じさせて帰らせた。家に帰る途中で癒されたことを聞かされた。これは、54節によると、第二の印としてこれを行っています。はい。5章では、38年間、病気で苦しんでいる人を癒したということですね。で、癒された人を見たユダヤ人たち、ユダヤ教徒たちはイエス様を殺そうとしています。6章では5000人に食事を振る舞いました。はい。で、14節では、人々はイエスのなさったこの印を見て、本当にこの人こそ世に来たるべき預言者であると言ったと書いてあります。9章に飛びますが、ここでは生まれつき目の見えない盲人、見えない人の目を開かれたと。いうことなんですね。24節から34節までのやりとりっていうのが信仰と不信仰をよく表しています。少し読んでみますね。そこで彼らは盲人であった人をもう一度呼んでいった。神に栄光を期するがよい。あの人が罪人であることは私たちには分かっている。すると彼は言った。あの方が罪人であるかどうかは私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲人であったが、今は見えるということです。そこで彼らは言った。その人がお前に何をしたのか、どんなにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。そのことはもう話してあげたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですか。あなた方もあの人の弟子になりたいのですか。そこで彼らは彼を罵って言った。お前はあれの弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。モーセに神が語られたということは知っている。だが、あの人がどこから来たものか私たちは知らぬ。そこで彼が答えていた。私の目を開けてくださったのにその方がどこから来たかご存じないとは不思議千万です。私たちはこのことを知っています。神は罪人の言うことを聞き入れになりませんが、神を敬いその御心を行う人の言うことは聞き入れてくださいます。生まれつき盲人であった者の目を開けた人があるということは世界が始まって以来聞いたことがありません。もしあの方が神から来た人でなかったなら何一つできなかったはずです。ね、こういったことが言われている。極めつきはラザロを蘇らせたことですね。11章。ラザロを蘇らせました。完全に死ぬまで待ってから出かけていって、ラザロを蘇らされたんですね。11章の45、46節によりますならば、 マリアのところに来てイエスのなさったことを見た多くのユダヤ人たちはイエスを信じた。46節。しかしそのうちの数人がパリサイ人のところに行ってイエスのされたことを告げた。告げ口するものもあった。信じるものもあれば告げ口するものもあったですね。で、これらは氷山の一角であった。でイエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われたということでした。著者も数えきれないし記録として書物に残すならば、21章の25節にこういう言葉があるんですね。イエスのなさったことはこの他にもまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば世界もその書かれた文章を収めきれないであろうと思う。この地上に場所が足りないと、そういうふうに思っていると書いてあるんですね。で、このような書き方をされると、読み手である私たち、皆さんはどのように受け止めますか？もっと知りたかったなとかですね。これから信じる人々のためにも、もっとたくさん証拠が示されたら、信じやすいんじゃないかと。皆さんどうでしょうか？もっと正確に知りたいですか？そう思われるでしょうか？そこは私たちがイエス様とやがて相まみえるときに、まとめて聞かせていただく、そういった希望を持ち続けていい事柄だと思います。この箇所に触れる前のトマスの場面で、あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信ずる者は幸いですと、幸いであると言われたのはとても意味のある言葉なんですね。イエス様が指し示しているのは、証拠がたくさんあれば人は信じるのか？いや、そうではないということを言われているわけですよね。これらの印を見て体験して信じたものは多かったはずですが、最後まで残るもの、従うものはごくわずかでした。信じて受け入れるものもありましたが、一時的であって長続きはしませんでした。福音書の著者は、他の福音書が広められてから時間をかけてイエス様がなさったことをじっくりと思い巡らして、ごく限られた印だけに焦点を絞って福音書にまとめたということです。何のためにということを考えながら二つ目のポイントに行ってみましょう。何のため？あなた方がイエスは神の子キリストであることを信じるためですね。限られた情報ではありますが、しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであることを信じるためとこう書いてあるわけです。ここで言われているあなた方、最初の受け取り人は著者と同時代を生きた読者たちですよね。私たちが暮らすこの時代ほど、信教の自由が確立されていないそのような時代です。信じた途端に信仰告白したならば、迫害に遭ってしまう恐れがあるわけですね。その彼らが希望を捨てることなく、かえって見えなくても生きて働かれるお方様に信頼し続けられるように書き残したんです。はじめに言葉があった。これらの言葉は生きて働く言葉です。混迷の時代を駆け抜けた後、この生ける御言葉は、私たちの言葉に翻訳され手渡され、今も私たちの間に生きて働いています。その聖書が私たちに語っているのは、このお方はもともと神であられたということ。天におられましたが、父なる神によって地上に使わされたということ。何のためにそんなことがなされたのか。イエス様は、天と天の父なる神を指さして、世の常識ではありえない奇跡、奇跡と言ってもこう不思議なことばかりを想像しますけれども、印ってわざわざ言い換えてるんですね。道路標識です。この先どのような交通事情になっているか、しばらく手前でわかるようにしているロードサインですよね。印をなさったわけです。人々の罪、神に対する背きが最高潮に達したことを指摘されました。悔い改めて福音を信じなさいと説いて、歩き回られました。神は収めることができないほどの怒りを神に背を向けた罪人にではなく、御子に下されたんです。か 神であられた方は十字架の上で神の怒りをお受けになる、なられるために、私たちの罪の身代わりとなるために人となられたんです。この方以外に救いはないということを、あなた方が、つまり私たちが信仰によって受け止め、確信を得るためだ。この方以外に救いはないということですね。父なる神様はこの福音書を書かせるために著者を選び、そして用いられました。たとえ限られた資料であったとしても、イエス様は神の子、イエス様こそ救い主、キリストであるということを私たちが信じるには、聖書があれば必要十分だということなんです。あとは聖霊なる神様が信じる私たちに働きかけてくださいます。働きかけ続けてくださいます。イエス様は言われました。信じないものではなく、信じるものになりなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。主の御言葉により親しみ、積極的に求め続けられるように、聖霊なる神様により頼んでいきたいと思います。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスはこの書に書かれていない印を、他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方が、イエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。また救いの約束イエス様を私たちの背きの罪の身代わりとして十字架にかけ、そして贖いの死をもってまで私たちを罪の滅びから救い出そうとしてくださっていたこと、感謝をいたします。イエス様、あなたが打たれた傷、流された血を捧げられたあなたの全存在を、本当に心から感謝をいたします。本来ならば私たちが受けなければいけない、この罰を、あなたはその全存在で受けてくださいました。だからこそ私たちの罪は、清められ、許され、全くその罰を私たちが受けるのではない、完全な備え物となってくださったことをありがとうございます。私たちは見えないもの、聞こえないものでありましたが、聖霊なる神様、あなたご自身が先んじて私たちに近づき働いてくださいまして、私たちが見えるように、聞こえるように、わかるように、悟ることができるようにしてくださったことをありがとうございます。いよいよもって、あなただけが救い主であるということを私たちは、自分自身の信仰の告白の言葉として、言うことができるように。主どうぞ、いよいよ私たちに、私たちが所属する教会に働きかけてくださいますように。イエス様、あなたの皆によってお祈りをいたします。アメン。